それでは聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書13章の9節から16節です。マタイの福音書13章9節から16節です。新改訳聖書ですと22ページです。新約聖書の 22ページです。耳のある者は聞きなさい。すると弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。なぜ彼らに例えでお話になったのですか。イエスは答えて言われた。あなた方は天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。というのは、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものはまでも取り上げられてしまうからです。私が彼らに例え話で話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた予言が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることがないためである。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。それでは田辺千佳子さんに証と押していただき、分かち合いの時を持ちましょう。
はい、ですね、なんかこの箇所を読みながら結構まあ久くんとも話したんですけど、どんどんなんか話が深いなとか、どうしようかなと思ってなんですけど、今やっぱり通ってることで、まあ、仕事の方もずっと、まあ、前からいつも話す、私が話すたんびに、まあ、同じようなことと思うんですけれども、やっぱりその毎日の生活の 中でやっぱり今どうなんて言うんだろう、いろいろこう毎日早く過ぎていくじゃないですか。でやっぱりこう神様のことをこう思っても、なんかやっぱり毎日の他の出来事の方が先っていうか、やっぱりそっちの方がどんどんやっぱりリアリティというか、その今起こっていることなんで、そっちの、まあ、1時間1時間何時間、まあ、そう会社の中とか、まあ、家に帰ってそうですけれども、そういう時間が過ぎていく中で、まあ、ふっと思ったらもうこんなに時間が経っているというか、日がすぐ過ぎてしまって、でその時には神様にとその思ってるんだけど、その一瞬が短く過ぎてすぐまた忘れて、またその時間が過ぎていって、また次の日またもう同じっていうんじゃないんですけど、やっぱりその毎日の自分の生活の中にこう飲み込まれていって、なんか日々が続いているような気がして、やっぱり自分が忙しいと思うからそうなってるのかもしれないんですけれども、まあ、今はいろいろな仕事の方でもまたいろいろありまして、でまた今度新しい部下を与えられたんですけど、またその部下の下にまた部下がいるんですけれども、その一人が辞めて、で来、まあ、今週なのかなが最後なんですけれども、そしたらまた新しい人を、まあ、見つけるっていうのもあるんですけれども、そしたらまた仕事が増えるというか、またそういうなんか負担じゃないけど、まあそのまあ、イライラじゃないけど、まあ、そういうのがいろいろ、まあ、いろいろ考えていって、そうですね、またこう心が荒れるというか、やっぱりこう、まあ、いろいろ考えさせられてしまうというのがなんか最近続いているんですけれども、で、まあ、忙しいって言いながら、やっぱり神様のことを覚えて、まあ、神様がちゃんとした人を与えてくださるっていうのも分かっていて、でそれプラスやっぱりその人をマネージするっていうか、そのすごくなんか大変だなとずっと今もそういう経験してるんですけれども、やっぱりそれでストレスがかかるというか、そういうのもいろいろあって、本当に神様の 言葉とか神様のことを聞けるチャンスが欲しいっていう今回それでいろいろ考えてこの、 バースをちょっと久くんとお話したんですけれどもどうかなと思って、やっぱりその本当に聞くっていうことですね。自分ではそう思っても本当に神様の、 言葉というか それを聞けるっていうのは本当にどういうことかなという、でみんなとそう分かち合えたらいいなと思って、でこのバースですよね。でどんあの次の方を読んでいくと、まあ、神様ってその例え話っていうのもそれもすごくなんか重要だなっていうのは、私もそういう例え話じゃないと分かんないし、でこの例え話は結構その次を読んでいくと結局その人っていうのかな、ファーマーズとか多分ここには書いてあると思うんですけれども、それって私たちのことであって、なんて言うんだろう、待ってくださいね、英語では待ってよ、さっき16まで読んだよね、
うん、
でその次こう17とか18とか読んでいくと、なんて言うんだ、この日本語でちゃんと説明できるか分かんないんですけれども、結局そのこう種ですね、その種をこう植える時ってその植える場所、例えばそのシードがもしかしてその種がその地面ちゃんとしたソイル、ソイル、うん、土じゃなかったらちゃんと生えないというか、もしかしてそのセメントとかそういうところの場所だったら生えない時があるというか、そういうのもあって、であとはそのソイルがあってもなんて言うんだろう、その言ってくださいね、そうそう、22節によると The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word but the worries of this life and the deceitfulness of wealth chokes the word making it unfruitful、うん、日本語では待って、ね、22節、また茨の中に巻かれるとは御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため身を結ばない人のことです。で、まあ、いろいろ例があるんですけれども、私はこの22節に当てはまってるっていうのがちょっと思っちゃって、というのがやっぱりこういろんな周りにいろんなノイズがあって、で一応神様の言葉を聞こうとしてるけど、それに何か飲み込まれてこうちゃんと神様の御言葉を受け入れてないのかなというような、自分はそういう今そういうところなのかなとか思ったり。で23節は英語で読むんですけど、 But the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop yielding 160 or 30 times what was sown. 23節は、ところが良い地にまかれるとは御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、まるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。書いてあったから、だから私は今その22節に当てはまるって言っちゃいけないんですけれども、なんかそういう聞いてはいるんですけれども、その本当に理解しているのかなっていうのが今自分の気持ちなんですけれども、で今日みんなとこう。なんかお話できたらなと思って、本当に神様 の, 聞くっていうのは、まあ、聞けるんですけど、本当に聞くっていうこと、そのスピリチュアルに聞くっていうことって、皆さんはそういう経験されたことがあったです。もしそういうどうやったら本当に神様のそういうホーリー スピリットとかそういうのを聞いて神様にこうオベイできるとかっていうところですね。
うん、
ちょっと深いんですけれども、う
ん、はい、ありがとうございました。それでは皆さんの中で分かち合いの時を持ちましょう。どうですか、キジさん。
まあ自分はやっぱり26かもしれないね。味が20か21に近いかな。御言葉をすぐ喜んで受け入れてね、その時はね。しかしなんかもう忘れてしまうと、これに近いんじゃないですかね、自分はね。でもこれよく突き詰めて考えて、23の人って少ないんでしょう。これどうですかね。これってイエス様本当にこういう風になってくれと思ってるのかどうかね。
少ないとは思う。まあパッと思いつく例としてはアブラハムかなと思うのは、もちろんイエス様のことは知らないんだけど、彼はその信仰の、彼の信仰、まあただね、奥さんのことを妹だって嘘ついたってことは、まあ神様を守ってくれるという信仰がなかったんやけどまあその後のイサクをね、生贄にするどうのこうのっていうのは、そこにはすごい信仰があったわけでしょ。それだから、ここに書いてあるそのどんなところに種がまかれるかっていうのは、多分その信仰の土台っていうことやと思うんやけど、そういう意味じゃアブラハムはそうなのかなと思うよね。一番わかりやすい例ではそれかなとか思うけど、まあこういう時はなんか何十倍とか言われたら、数字で言われたら、なんかその人の働きが有名だったり、どんだけの広いところで影響を及ぼしたかっていう風に目がいっちゃうけど、でも間接的なことを考えたら、誰かの働きがまた別の誰かに影響して、また別の誰かに影響して、この人がめちゃくちゃすごい働きをしてるからこの人ばっかり有名になるけど、もっとはといえばこういうそのそこにつながる人たちがいたっていうのは、やっぱり覚えておかなきゃいけないと思います。でもそういう意味じゃ少なくないのかもしれないなとか思うこともある、うん、何倍かって、その人がの働きだけが何倍かじゃなくて、枝分かれ、この間のあれだけどネズミ子みたいな感じで、そういう感じでもういつの間にか何十倍何百倍っていうことはあると思うよね。
あ、伝道のこと、
ね、例えばよ、うんうん、例えば分かりやすい例としてね、うん、他の形ももちろんあるよし。ただあのここ12節引っかかると思うんだけど、というのは持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからですっていうのは、分かりにくいとは言えば分かりにくい、その前後関係を考えると分かりにくいんだけど、おそらく聞く耳を持たないやつは状況が悪くなると余計に聞く耳を持たない、可能性があることまでも逃してしまう。でも聞く耳を持つものっていうか、まあ、そのか信仰の土台がある人っていうのは、与えられるものはどんどん与えられる、その反対もいるっていうことなのかなと思うね。なんとなく違うかもしれないけど、そうなったらさ、さっきの近くの話じゃないけど、仕事が忙しすぎるとか周りがギャーギャー言いすぎるって言うと、これはもちろん本当信仰ない人やったらどんどん流されちゃって、もともと自分がその仕事なら仕事の中で考えたことまでも台無しになっちゃうっていうこともあるじゃん、なんかあのこの世的にはね、多分そういうことを言いたいんじゃないかなと思う。12節
やっぱりさ、あのこのやっぱりイザヤの予言っていうのがすっごい、もう本当にやっぱり今の世の中もそうだし、昔の世の中ももう同じなんだなって感じですね。あの今の人たちってやっぱり素晴らしい、なんかこうなんか若者が特に言うよね、なんかこうすごい人見たらオーラが出てるとかさ、でもう本当にすっごい人だったとか、もうまさにこのことだよねと僕は思うんですよ。あの確かに見てるけれども、本当にその人の、あの本当の素晴らしさって分かってるのかなということね。その要するにうまく説明できないんだけど、やっぱり今の日本で 芸能界ですっごいと思われてる人ってやっぱりビートたけしとかタモリとかね、そういう人だと思うんだけども、やっぱりまあそういう人たち見たらこうなんかこう、まあもちろん尊敬できる人たちですけれどもね、そのなんていうかオーラが出てるとかって言っちゃって、まさにその、 あの別にその人たちがあの批判はしてないけれども、本当に例えばそうなのかなっていうことね、なんですよ。決してだから見てるけれども決してその心はわからない。要するにあのまあはっきり言えばこの世のあれですよね、 なんていうかすごいまあアイドル的なものを見ているというか、まあ多分これ昔もそうだったと思うんですよね。そういうなんかあの例えばレビとかいてすごい説教する人たちを見て、ああすごいな、まあちょっとレベル的にはちょっと違うかもわからないけどもさ、多分そういうことだったと思うんですよ。綺麗なこうね、あの着物を着て、着物じゃない、まあ服を着てね、その説教してこううわーっとこうなんかこう包むようなことを見てるけども、切りって本当にその目で見てるのかなということをこう言ってるのかもわからないですよね。まあ、アメリカのちょっとアイドル的なものちょっと僕わかんないんですけどね、あのどういう人がいますかね、まあクリントン、あじゃあクリントン、トランプ、まああれは大統領か、まあ、よくわかんないですけど、やっぱり神に、神様にあの、まあ、第一と考えるその心ね、やっぱりそうするとやっぱり神様を中心として考えていくと、やっぱりもちろんその有名人の方々も素晴らしいと思うんだけども、やっぱりあのちょっとまた別な視点で見れると思うんだよね、その方々と私は思いました。だからまあこの世はまあそれは仕方ないですよね、まあ、やっぱり見えるものはやっぱり、うん、素晴らしい、この世的に素晴らしいものがやっぱり、うん、素晴らしいと思うものはそれは当然だと思います。
でもそういうのはそこってさ、聞きはするがとか見てはいるがって、多分これ人のことじゃなくて神様のことじゃない、
神様のことなんて
違うのかな、うん、
あもちろんそうですよ、神様のことだけども、うんうん、でもこれを なんでこういうふうに言ってるかっていうと、
うん、
やっぱり人とかそういうなんかもの、
うん、
いろんなそういうのが邪魔をして、
うん、
その本当の神様っていうのをなんていうか、
あ有名人とか芸能人のに目がいっちゃうなってこと、
うん、っていうこと、
あそれで、まあ、
その芸能人っていうのは
例えばね、
うんうん、そうそう、この頃はだからそのレビとかそのやっぱり
ラビね
ラビとかラビとかなんかもうこううわだーってこうね演説するような人たちを見て、
ああそれで拍手も、拍手もらわないかわからんけど、もてはやされて祭り上げられてみたいな、
そういう気がするんです
よ。ああてかさ、実際にイザヤ書そこの箇所見たらなんか感じが違うんだよ、雰囲気が。
何が、
うん、あね、この箇所ってマタイ、ルカ、マルコの3つに全部出てくるんやけど、実際のイザヤ書読んだらね、なんかあの神様がわざわざイザヤに言って民衆をそうさせろみたいな感じに見えるんですね、鈍くさせろみたいな、うん、まあいいや、あの多分ここでマタイ書で挙げられてるのはそういう理由で挙げられてるんじゃないと思うからいいんだけど、ただポイントとしてはそのイエス様がせっかく例え話で話してるのに、まあまあというか 立法もあるし、そのいろんな聖書、旧約聖書の言葉があるのに、みんななんか、あ、それだよ、だから神様の御心があるのに立法とかで惑わされてる。
あ、
そうだ、多分そうだな。それか、まあ、キリさんが言ったようにこの世的なことで惑わされてる。もっと神様の御心の本心的な中心的なことあるのに、うん、そこが見えてないっていうことかな、もしかして。だから聞くけど悟れない、理解できない、見るけどそれも分かっていないみたいな。
立法はでも立法はあの最近ちょっとあのなんだっけ、ローマ書とかちょっと読んでて思ったんだけど、この旧約聖書の時代っていうのは立法を守らなければダメだっていうことをずっとみんな思ってたんだよね。
今新約の時代になってからもよ、ね、
なってからも、
うん、
でやっぱりパウロが言ったのがやっぱりあのみんなそれだったら神にからね、なんか罰せられるっていうことを言って、それでイエス様がやっぱり私たちの死んだと思えば、その立法は立法法がもう完全に成就するということを言ってた。そうだっけ、
まあ、そういう感じ、イエス様が立法を成就する、
うん、成就する。
だからそこも分かりにくいからな。あ、だけどそのイエス様がじゃあなんで立法を成就されたかっていうのは、だから今日の話とちょっとずれてくるんやけど、
ごめん、
あの立法が何のために用意されたかってことでしょ、もともと。
うん、
多分神様のスタンダードっていうのを人間が内容を知らずに、私たちはあなたがおっしゃることを何でもしますって言っちゃったから、じゃあこれ全部できるのかみたいな感じで、ある意味なんかあのめちゃくちゃ厳しい、ね、ルールばっかりがあるのを、今度はユダヤ教の大半がじゃあそれ全部守ればいいんだねってことで、守ることばっかり専念した
わけです。でも守れないんだよね、だからみんな地獄に行っちゃうという。
100% 守るやついないと思うよ、うん、そりゃ、うん、だけど守ることばっかりに専念して、そこばっかりにフォーカスがいっちゃって、あの頭の中ではそれが一つでも欠けると罪なわけや。でもイエス様がなんでそれを成就する、成就って、まあ、コンプリートさせる、なんでそういう守れないものをコンプリートするかって、やっぱりそれまで立法の中であの罪滅ぼしで生贄を捧げ続けてたの、イエス様自らが生贄になってるっていう、それによってもうこんなことしなくていいんだよっていう許しだよね、あの罪に対する。そういう意味で あの立法の成就かなと思うんだけど、その十字架だけでもちろん復活もあって、まあただまあ話を元に戻すと、みんなあると思うよね、やっぱりその綾が前言っとったんや、祈ってる時に一番邪魔になるのは自分自身の声だっつってすごいあると思う自分が一番うるさいっつってね、うん、やっぱり
みんなで祈った時、
いやいや一人で
祈って一人で、あ、一人で、
一人で祈ってる時って自分の思いを神様にぶつけることの方が多いじゃん、神様の声を聞こうじゃなくて、ああしてください、まあうだね、こうしてください、ありがとう、
そうだね、人のことを祈りにしても、
そう
そのやっぱり神様の愛してくださいだもんね、
願いと感謝、感謝もそうなんだけど、願いももちろんだけど、やっぱり自分が何を言いたいかっていうのが、うん、多くの場合それで時間取られるわけじゃん、祈るときって。だけどじゃあ静まって神様の声を聞けるかって、なかなか特に忙しくバタバタしてるニューヨークの連中なかなか難しいと思うわけよね。それなんかみんな通ってる問題かなと思うけど、でも神様の声を聞くときって本当静まれないときって、特にこの辺住んでたらたくさんあるけど、でも結構ね努力したら時間作れるんだよね、そういう時間って、うん、本人が努力するかどうかで、例えばその日5分10分取ってみようという気持ちがあるかどうかで全然違ってくるし、だからこそクリスチャンの人でもめちゃくちゃ忙しい会社員でも 朝に30分聖書を読むとかやる人おるわけじゃん。まず朝第一に、この間お金さん言ってたけど、朝何をするか、それでね、その一日の気持ちが変わってくるっていうのもあるし、あの結局自分で時間作れるんだけど、そこでまた改めて家族のことだ、学校のことだ、仕事のことだっていうのにある意味流されちゃってるってあると思う、ね、みんなの、うん、そういう問題通ってると思うよ、やっぱり。
なんかあとそれとね、ヒサが昔言ってたけど、昔じゃないけど、ちょっと前に言ってたけど、なんか後から考えたらこれ神様の技だと思うのをね、最近思ったんだけど、事故起こしたじゃんね、で車なくなったでしょ、でもう車買うのちょっと怖いからそんなして、やっぱり自分は歩きながら祈ったり電車の中で聖書を読んだりするっていう、後から考えたらこれって、あ、なんかこれ俺導かれてるじゃんと思ってさ、悪いことだけども、なんか最近思っていたんだよね、それね、うん、やっぱ神様、ね、俺みたいなやつってさ、あのなんかやっぱり変なビデオとかね見たりして、こう朝とかね、そんな あったんだよね、それそういうのってさ、やっぱりさ、なんかバカだからこうずっとやるんだよね、でこういうなんかこう事故とか起こして、あ、なんだこれ、やっぱり俺やっぱりちょっと愛されてんだなとか思って、神様
朝っぱらから見てた、
いやまあそれは昔だけどね、宮内先生がいた頃とかその時代だけど、
大して昔じゃねえじゃないですか、大して昔、
まあそう、とひさが昔ね、あのメッセージした、あ、後から感覚を聞くんだ、やっぱりこれってなんかね、神様ってすごいなと思って、やっぱりもうね、
ただその時点で神様の声聞こえてるかどうかってね、うん、それが難しいわけじゃん、うん、後から振り返ったら導きだったってのは、要するに神様の憐れみなわけじゃん、
そうだよね、
うちらがアホやから、
うん、
でもところどころでやっぱりうちら神様の声聞きたいわけじゃん、
あ、そうだよね、
そういう話でしょ今日は、
うん、聞きたいね、
で、あの
その時に、難しいねこれは、
何か決めにゃいけん時にね、何か決める時にやっぱ祈りたいよね、小さなことでも大きなことでも、何か悩む時どっちにしようかっていう時に、一言何か自分で考えるのやめて、神様どうしようってその瞬間だけでも心を神様に向けるとか、そうするだけで全然違ってくるかもしれない、些細なことでもね、うん、今日の昼飯何にしようかでもいいと思うよね、聖書の中にはそんなことで悩むなって書いてあるけど、なんかでもそういうのも全部神様に心向けたらまた別の話や、
神様に聞いてね、うん、今日の昼飯何しますかって、
何したらいいですかねっていう、それでもいいわけよ、それも祈りやから、イエス様が言ってる何を食べるか、何をどんな服着るかでどうのこうのっていうのは、それは自分の考えの中でしょうもないので悩むなっていう意味やん、あれは、
うん、
だけどそういうさ、大きな、例えば、ね、どんな理由にしても仕事のことの中の決めることでも何でもいいんだけど、その小さいのでもとにかくその瞬間神様に心向けるってことを、そういう回数が増えていったらいいんだろうなって思うね。
あのさ、私さ、あの、10年前、12年ぐらい前に一度帰国した時にさ、
うん、
カウンセラーの人に会って、それで、あのこれ何回も話してるんだけど、その時にあの歌う前に緊張するんだけどって話をしたら、緊張するのどうしたらいいかっていう話を、中での話題の一つとしてなった時に、あ、その時は緊張するのをしないようにするんじゃなくて、あ、緊張してる、緊張してる、緊張してるっていう風に自分で緊張してることを認めてあげると、そのうち緊張がなくなりますよっていう風に言って言われたことがあって、それで実際にやってみたんだけれども、そっちの方がね、断然早く緊張は去るんですね、
うん
うん、だからこれすごいちっちゃなことだったんだけれども、あの緊張してるっていうことを、緊張しないように、緊張しないようにって思うと、あのもっとこう気持ちというのを抑えが効かなくなっちゃって、もっと緊張して止まらなくなっちゃうんだけれども、緊張してるんだ あ、してるね、してるねと思いながら過ごし、自分を認めるとそれとね、去っていくんだよ、そういうふうなことって。でね、それをね、最近発生させて、こう枝分かれさせていろんなことでやってるんだけど、あの物事って起こっても絶対その起こったことは中立なんだよ。物事が起こった、何かが起こったって、それでそれに対していいことだと判断するか悪いことだと判断するかということで、それを決めるのは私たちなんだよね。だからか、あの一つの起こったことに関して、起こったことに関してなんかすごい落ち着いて対処できたっていうこともあるし、テンパっちゃう時もあるわけじゃない、うん、だからそういう風な時に、あのやっぱりね、自分の感情にね、ブンブン振り回されちゃってるっていう風なことってすごいあって、だからそれでほら、前私が善悪の木をね、あの、まあ、話をしたっていうのは、要するに神様と通通だった時は、私たちは何もこれがいいこれが悪いって判断しないで、あの見ることは見るっていう風にして見てね、それであのただそこにあったんだよね、物事っていうのはね。それであの自分でそれが悪いいいかとかってさ、考えていなかった。だからそういう風なことを思った時に、例えば今私が仕事をしに行くっていう風なことでね、仕事をしに行く時にね、緊張する、次の仕事緊張するっていう風なことだったら、緊張するな、うん、緊張してるなと思って、それでそういう風にして考えていくとね、あの自分その緊張しているっていうことは何でかっていうとね、この仕事がうまくいかなかったら次につながらないかもしれないっていう風なことで緊張するじゃない。それでそういう風なこととか、そういう風な自分の気持ちをこうやって追っていくんだよね。それでそうするとね、なんかね、こう手放せていける、うん、手放す、自分の心にとらわれてないで、だんだんその緊張がほぐれていくとか、すごい怒ってたら怒っているのをね、あ、今怒ってる怒ってる怒ってる怒ってると思ってやっていたら、そのね、手放せていくっていう風に、ね、手放せていく瞬間をね、大切にするんだ。そうするとね、あの怒ってることが悪いんじゃなくて、あ、怒っててもいいと思って、あ、怒ってる怒ってるとか、緊張してる緊張してると思って、それで手放せるようにするんだ。それでそうするとね、物事って結構中立に見えてくるんだよ。だからレッスンって緊張するけれども、レッスン自体はレッスンなわけだし、それが緊張する結果になるかとか、そういうのは自分がの自分のその気持ちなんだよね。それも緊張して、レッスン自体はレッスンだ。それでそういう風な感じとかやっていってね、でね、結局ね、うまくいかせたいっていう思いから、期待してこっちにしなきゃっていうふうに思うんだけど、それもね、こう、だからさっきの祈っているっていうのもそうだけど、この結果こっちの方に行くことを期待する、この結果こういうふうになってくれることがいいっていうふうに道筋をね整えてしまうと、神様としてはこっちからこう行こうかなと思ったことも聞けないんだよね。自分が聞けなくなる、自分の期待ばっかりになっちゃって、神様も別の方向からやろうと思ってくれるかもしれないって、かもしれないから。だからそういうふうな、ね、すごい怒っているとか、悲しんでいるとか、緊張しているとか、イライラして、なんだか分からないけど、イライラしてるっていうのも、あのさっき あの緊張してるっていうやつをね、あ、考えて手放す、手放す、手放すって言って、何も、怒ってることは中立なんだと思って、か、ね、いる。いようとするとね、なんかね、あれ、なんかこっちしてみようかなっていう気がすることがあって、あのそれはあの本当にレッスンとか細かい考え方なんだけど、それでこういう風にしてみたらどうですかっていう風に言ってみると、そうするとね、意外とね、そっちの方がその人にとってピタッとくる時が多くなった。だから神様って私たちの予想の通りに、神様って私たちの予想の通りに考えてるわけじゃなくて、いろんなところから助けてあげたいと思ってサインを出しているんだけれども、こっちの気持ちがいっぱいいっぱいになっちゃって、何も聞こえないってことがいっぱいあると思うから、まず自分がこう落ち着け落ち着けと思うっていうよりも、なんか、あ、今そういう状態なんだ自分はって思って、それでよくね、私はあるんだ、あの自分でなるほどなと思うのは、ほらビザの時、ビザとかさ、グリーンカードの時にね、 で自分の経歴をすごい出さなきゃいけなくて、それで自分の経歴がすごいこれだったら少ない少ないっていうことをものすごい言われて、そこでものすごくプレッシャーと自分のことを小さく考えてものすごいめげたのね。だからその自分のだからそういう場面に当たるとね、めげてしまって、自分の経歴を言わなきゃいけないところに来るとめげてしまって、それだけでそこで、ね、やりたくなくなるんだよね、そういうことがね、
うん
うん、それであの財政状況とかさ、そういうふうな自分のある状況をさ、でやりたくなくてストップするんだよ自分が。でもそういうふうなところも、あ、これ自分来た来たと思って、あ、これは自分が自分のことを小さく考えすぎてて、それであの今ねダメなんだな、自分がだからこんなにイライラしてるとか、やりたくなくなってんだなとかいうのを思って、それでじゃ あの家を買うっていうこともはっきり言ってそうなんだけど、
うん、
でね、お金をこの後出していけるのかとか、それとか書類審査の時に あのね、自営業ですねとか、うん、それとかね、また同じところ通るわけじゃない、うん、だから家を買うってところでもやっぱり来ると思った時に、やっぱりそこはすごいウィークポイントでカットになっちゃうところなんだと思うのね、うん、だからそこのところで来ると思った時に、あ、来たな来たなって思って、うん、でもこれは中立だと思って、
中立とは、
中立って
中立ってわかる、
真ん中、
真ん中、真ん中、
ニュートラル、
うん、そうだから思って、それででそなる、そのあ、だからイライラしてるんだとか、自分がどんどんこうやりたくなくなってるんだっていうそのこととかを思って、それでそういう気を自分で気楽にして、で家を見に行くとかにね、最近帰ろうと思ってそういうふうにしてるんだ。だからさっきね、ほら久さんが覚えてくれてたように、あの聞けない時は自分でいっぱいいっぱいになっちゃうの、ね、自分の声で、
うん
うん、だからなるべくそれを叱るって、自分を叱るんじゃなくて流していくっていう、うん、
また自分を責めちゃう場合もあるし
ね、だからこうじゃないか、ああじゃないって自分の心をさ、あの操作することはできないからさ、
うん
うん、だからそれを、
でもね、自分がそういう状況だって認めるのもまた難しいんだけどね、うん、なんか認めたくない部分がね、人間って弱いから、あと周りの自分以外のやつのせいにしてみたりね、うまくいってない時に、うん、でもそこだよね、結局よくほら精霊で満たされるかどうのこうの言ってくると、自分の考えで満たされてたら精霊も変もないっていう、
もう入る隙もない、
入る隙がない、神様が入ってくるスペースがないっていうか、やっぱり前ジョーさんがやってたよ、週4回の時に、あの週4回の時に、あのメディテーションじゃないけど、心を空っぽにして精霊様に入ってきてもらいましょうみたいな感じで、メディテーションみたいなやったことあったやん、あのね、黙想か、うん、ああいうのを、ああいう形であれとは言わないけど、あれはすごい分かりやすかったなと思って。
だから木地さんのその時間が取れるようになったっていうのもすごいよく分かって、うん、うん、なんかそのなんかこう、うん、
で時間が取れるようになって思うのが、うん、実はこういう時間作ろうと思ってたら作れたんだって
ことだよね、
気づくわけよね、
うんうん、そうなんだ、うん、
そうなんだよ、いや本当ズボラだからじゃん、
そこ振り返ったらそうなんだよね、ただ多くの人がなんだかんだで言い訳つけて時間作ってない、うん、
そうだよ、私だってこうやってさ、なんかさヤフーニュースとか見てさ、うん、フフフとか思っちゃってるもんね、
うん、うん、それで無駄な時間
作れてる、ね、時間、うん、そうそうそうそう、
それであの聖書でも読んでたらまた違うかもしれない、
だから情報に振り回されるってのは結構あるよね、
今特にスマホがあるからね、
うん、
あと近くみたいな会社の中でど真ん中で当たれて、周りに同じ人がギャーギャー言っとったら余計にまた振り回されるやろうし、
うんうん、
結構そのなんていうか、情報が人を目の見えない人にしてるかもわかんない、
うん、そうそうそう、
本当情報があまりにも簡単にいられるじゃん今の時代、
みんな考えるのやめちゃう、
やめるし、うん、やめて、ほんだから本当目に見える、耳には聞こえるけれどもね、その心は鈍くなっていってるっていうね、
そう
書いてあるよね、その選手の、
うん、まあ今それで言ったんだけども、
うん、本当のところね、
だから今の人って何でも分かってるように見えるけども、 決して分かってなかったりしてね本当に。
だからさ、律法なんかもさ、ある程度こうね、神様の大まかなのはこうだよっていうふうな情報でさ、
でも神様のね、
律法なんかもね、神様の言いたい大まかなことはこうだよみたいな感じのさことはさ、欲しいっていうから与えるけれども、でもそれってさ、あの大まかなことでさ、神様でさ、自分でさっき言ってたね、こうだよねこうだよねと思っていたら、神様実はこっちからこう持ってきたいっていうことが聞こえなくなるからさ、だからさ、あのでも欲しいって日本に人間は絶対思うから、じゃあこれって言って、でもそれよりも神様もっと柔軟性があるんだよ、
ね、人間の考えを超えたやり方で神様が助けてくださるみたいな、ペテロかなんか書いてあってね、そういうことだと思います。そこに自分がスペースを作ってね、目を向けて心を開くかっていうことなんでしょうね。なんか静かだけど大丈夫、
う
ん、
ありがとうございます、
うん、いいですか、はい、じゃあこれで閉じますけど、ちかこさんお祈りお願いします。
で神様、今日もこうしてみんなと、分かち合える、機会を与えてくださったことを感謝します。またこの1週間も私たち一人一人の生活の中で神様の本当に、少しでも時間を、取って神様の、が、私たちに教えてこれをした方が、まあ、した方って神様に本当にあの声を聞けるっていう、ほんの、少しでもいいのでその、機会を与えてください。日本にいる、兄弟姉妹、そして今日本に、いる内藤さんのこと、そして幸子さんも今日、忙しいで来れないかもしれないんですけれども、どうか、の兄弟姉妹のことも覚えておいてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。